柴崎奈緒のラキラジ。
夕方5時になりました。京都三条ラジオカフェからお送りする柴崎奈緒のラキラジ。お相手は私柴崎奈緒です。そして
はい、アシスタントの福森俊之です。
この番組では私たちが皆さんに知ってほしいなと感じたいいねの話題でトークを進めていく番組です。これから12分間のお付き合いよろしくお願いします。
よろしくどうぞ。
この番組は個別指導キャンパスの協力でお送りします。
柴崎奈緒のラキラジ。
さて今回は、はい、いつもは奈緒ちゃんが興味関心の持っていることをお話しますけれども、はい、
あら
今回はメインパーソナリティの柴崎奈緒さんに特別に許可をいただいて
そうですね、
僭越ながら15秒だけやっていいです
か。15秒
そうそう
逆に
今回のテーマは私が行くと、
はい、ぜひ、はい、今日は福さんにお話ししていただきます。
福森俊之が、プレゼンツ、福森俊之プレゼンツ、
わお、
はい、私は JRA と地方競馬どっちもの馬主免許を持っているということで、はい、まあ華麗なる馬主ライフというテーマ、
はい、
馬主についてということで話はしたいと思うんですけれども、
はい、馬主について、
はい、馬主っていうのがいわゆるその馬を持ってて走らせてる人っていうことぐらいはそれは誰だってわかりますよね、はい、
私もわかります、
はい、掘り下げていきましょう、
はい、
じゃあ馬主ってそもそも馬ってどうやって手に入れてるんやろう話。
気になる。
馬どうやって手に入れてると思います？
どうやって、
うん、感覚で
手に入れる、
うん、
もう買い物みたいな感じですよね。
うん、まあそうだよね。どう手に入れるの？手に入れ方法。
手に入れ方法。
うん、
お金払って。
うん、
届けてくれるんですか？でもそのね値段とかはどうなんか。
うん。
どうなんやろ。そんなね通販とかで売って、うん、ポチッとできるようなものではないから。
うん、
売ってる場所とかも私は分かんないです。
想像つかないよね。はい、実は馬の入手経路って大きく分けて5つあります。
はい。
うん。1つは、うん、いわゆる競りです。
競り、
うん、何万、何百万、何百万とかって手を挙げていって、
はい、
落札していくっていうやり方。はい、うん、そういう。
オークション形式。
オークションですね。で、実際にだから馬が引っ張ってこられて、うんうんうん、でそれをたくさん買い手になる人が見てて、うんうん、手を挙げて、
はい、
競り上げていく、はい、競り上げていく、
うんうんうん、
で落札するっていう、はい、まあいわゆる競りですわ、
うんうんうん、
まあ、その競りの中でも一番権威があるというか一番高額なのが7月にあるセレクトセール。
ほう、
ここはもう1億超えの馬がバンバン取引されると
すごい
高い馬とかって6億とか、
うん、1日の合計やばそうですね。
そうそうそう、1億、200億ぐらい売買されます。
ああ
すごいですよ
すごい経済動いてるじゃないですか。
そうそうそうそう、
この1日で
そのセレクトセールで私も去年2頭買いました。
ああ、それで、
うん、高額でした。
行かれてたんですね。
そうで、まあそのセレクトセールが始まってその後、はい、8月になったら、セレクションセール、サマーセール、そうサマーセール、
はい、
でセプテンバーセール、オータムセールというふうに続いていって、
うんうんうん、
その年は1歳馬の販売はそれで終わり、
はい、
年が明けて春になったら4月になったら今度は2歳馬を売るという、 JRA ブリーズアップセールっていうのと、トレーニングセールっていうのと、
うんうんうん、
千葉サラブレッドセールっていうのが2歳馬の全部売買なんですけども、それが4月5月で、6月7月になったら今度は八戸市場であったり九州市場っていうのでまた1歳馬の販売がされるということで、まあ、冬の寒い時期以外はなんやかんやとあちこちでセール、
ね、
競りをやっていると。それが一つ目の入手経路。二、
はい、
つ目、
はい、
庭先取引という言葉があります。
庭先取引、は
い、庭っていうのは家のガーデンの庭、
はい、
で先っていうのは先生の線、
うん、
庭先取引。
かけたかけた。
そうこれはね、セルンじゃなしに、
はい、
生産牧場に行って、うん、なんぼで売る、なんぼで買いますっていう直接相対取引のこと。
は、
1対1のやつ。
そうなんです、ね、うん、それもありなんですね、
うん、
へ、
それが庭先取引、
はい、
うん、
あそれで、
で3つ目、
うんうんうん、
入手方法、
はい、
自らが繁殖品場お母さんを手に入れて、
うんうん、
種付けをして、
うん、
で自分で作ってしまえば、
はい、
その子馬は自分のものになりますよね。
あ、
うん、だから今言うとセリと庭先は生産者が作ったやつを買うということやけれども、はい、
うんうん、
自らが繁殖品場を持って種付けをすれば
自分で育てて、
そうそうそう、産むところから、
それもありなんですね。
はい、
すげえ、
生産、はい、これが3つ目
すごい、
うんうん、私はまずこの最初のセリっていうのでは何頭買ったんや、セリで買った馬が6、7、8頭、8頭おります。
8頭、
8頭、ごめんなさい、7頭、7頭買ってます、うん、で庭先では1頭も買ってません。
あ、そうなんですね。
そうで、生産は繁殖牝馬を買いまして、はい、うん、種付け、しましたので、はい、でこの間子馬が生まれましたので、新人馬主にして早くも生産馬も手に入れてます。
いろいろ手つけてる、
やってます。あと入手方法2つ、はい、こっからが笑うよ。はい、一つはですね、はい、楽天サラブレッドオークションって言うて、はい、ヤフーオークションみたいにネットのオークションで馬が売買されてます。そうだから行って、はい、手上げて何百万何百万ってやるんじゃなしに、はい、ボタンポチポチで買っていくという。
すご
っ。そう、
私さっき言っちゃったけど、
上がってて
通販みたいな、
うん、その感覚ですよね。通販っていうかヤフオクですわ。
いや
ー、ヤフオクの馬だって、それが証拠に、だって楽天サラブレッドオークションっていうねんから、そのシステム自体は楽天が運営してるからね。うん、中のその売買の手続きはノルマンディーって組織がやってるけれども、うん、はい、システム自体は、はい、ネットオークションのシステム自体は楽天の使ってます。
じゃあもう本当ギリギリのとこで買えんかったみたいなのが馬でも存在するって、はいはいはい、
そのサラブレッドオークションで1頭買いました、うんうんうん、
はい、
私は、うん、ダイワミラクル号という馬を買ってま す。
ずっと携帯で貼ってってことですか。
そうそうそうそう、
すごい。
ポチポチやってました。
まさかね、うん、お馬さん買ってるなんて旗から見たら
分からへんよね。
もう
こうやって肘つきながら家で横なんでゴローンやりながら、まあポチポチ買ってましたからね。
すごい額が、転がりながら。
そうそうそうそうそう。で最後5つ目、
はい、
これも君が冗談半分で言ったけども、はい、ネット通販です。
え、あるんですか。
そうそうそう、
本当に
馬買うとか、馬とか、うん、あの馬のネット販売。
へ、
だから写真と動画があったって、はい、買うんやったらボタン押して買い物カゴに入れるっていう。
カートに入れる、
カートに入れる、
購入する。
そうそう、ただ金額は普通に3,500万とか。
いやいやいや、切れないですよカード。
ネットでボタンぼちぼちで買う金額じゃないやろって感じやけど。
いやすごいな。
さすがにそのネット通販のやつは、はい、実際はそこで紹介されてるやつは、うんうんうん、やっぱりみんな買うときは見に行ってますわ。
いや、だってそれこそ普通の商品でも通販って届いたら違かったなんて山ほどあるじゃないですか。
だから実際は見に行ってます、は
い、だ
からま
あ、お店さんなんてね、
そうそう、ネット通販の手はなってるけれども、うんうん、実際はまあそこで紹介してるっていうぐらいの話で、実際は現物を見に行ってはるかな。あ、
結局庭先取引みたいになったりするかもしれないってことですか。
あ、ただ庭先の場合は牧場とその馬主の直接取引のことが庭先っていうけど、この今言った通販の場合っていうのは間に業者が入ってるので庭先にはならないですね。牧場に行って確認はするけれども、実際のそう金の支払いは間に入ってる通販サイトを運営してるところにこっち側は払って、で牧場の方は通販サイトを運営してるところから金を受け取るっていうことですので、庭先取引っていうのはちょっとやっぱり危険で、馬主と生産者の直接のやり取りっていうのはトラブルが多いんですね。
人対人のね。
そうそうそうそうそうそう、うん、だからまあそういう意味では通販の間に入るっていうのは一つ変かもしれへんと、はい、うんうん、まあ、いずれにしてもその5つの経路で馬っていうのは入手されると。
すごい、
まあ高いね。
いや、冗談で言ったのが存在してたのびっくりだし、
うん、全部当たっててもう馬主やってんじゃん。
本当ですね、うん、
だいぶお金いるよ。
通販で買おうかな。、うん、すごい。
JRA で馬主やろうと思ったら年収が2,200〜2,300万以上で、お金が不動産除いて金融資産だけで7,500万以上の貯蓄。
やっぱ条件がなかなか厳しいところにあるんですね。
直人からしたらすごいハードル高く見えるかもしれんけど、私からしたら正味そんな程度の収入と貯金で馬主なんかやったらすぐ破産しますよ。
あ、逆にね。
あ、無理無理無理、そんな、なんかって絶対無理ですよ。年収2,200万なんていうのは普通のサラリーマンの世界やったら高級取りってなるけど、馬主の世界やったらもう本来入ってきたらあかんレベルの所得ですからね。
もうそれこそ全部持ってかれちゃうんじゃないですか。
あ、ていうか買えないでしょ、そんな給料じゃ。
そうなんや、うん、すごいなんか異色な集まりすぎて すごい人と今ラジオさせてもらってるんだなっていうのをすごい体感しております。
浮世離れした、馬主の馬の入手方法というテーマでお話ししました。
はい、
まあ、今ははい、めちゃくちゃマニアックな話をしましたけれども、うんうん、なおちゃんも最近競馬と、はい、あと競艇、
そうですね、
ボートレー ス,
ボートレースと、
あと麻雀も興味があって、ね、もともとパチンコとパチスロも興味があってっていうことで、もうギャンブラー
もう残すはあと2つぐらいしかも残ってないんで、うん、
競艇とオートが
競輪とオートレースかな、
うん、はい、やばいや、
まだ手つけてないんです
よ。今はその中でもどれに興味があるの、特には。
いや、もうパチンコパチスロより断然競馬ボートレースですね、
うん、そう、うん、
ボートレースの方がね、やっぱ数が多いんで、うん、する機会が多いんですけど、うん、まあ、競馬はちょっとじっくり考えたい派だなっていうのに最近気づきました。
あ、ね、あれは推理ゲームやからね。
いや、難しい、
うん、まあ、あのレジャーの範疇にしてはまり込まないようには気をつけてくださいね、はい、
本当に。ぜひ、もうこの前もねお話ししていただいたんで、
う
ん、
そう、あくまでささやかなことにしとった方がいいと思います、
は
い、
ね、プラスになるぐらいで、はい、はい、ということで今日は福森さんにお話ししていただきました。今日の柴崎直のラッキーラジオはここまでです。相手は柴崎直と
福森俊之でした。
バイバーイ。